皆さんこんばんにゃー。萌えと妄想燃料に今夜も爆走、小ネタ超特急の私運転士エミでございます。本日、ゲストにお迎えしておりますのは、もはや番組の準レギュラーと言っても過言ではございません。ニコ姫の植地エリサさんでーす。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はーい。エリサさんもね、お忙しい中、わざわざリモート配信にご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
いえ、今日はちょっとうちのショップが一番綺麗だった時のちょっと写真を後ろに、ニコというのがこれでございますので、ニコ姫のニコはこちらのニコでございます。
一体何のニコなんだろうって思ってらっしゃるね、小ネタのリスナー様、これがニコでございますということで、そしてニコ姫でございますということで、はい、本日はがっつり1時間、植地さんにもお付き合いいただきますので、よろしくお願いいたします。はい、小ネタ超特急リモート配信でお届けということで、回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急本日の内容はですね、アンケートコーナー俺の話、テーマはですね、一応沖縄2月っていうともう春の始まりなんですけれども、まあ内地的には本格的な冬、なんか明日あたり東京都心めちゃめちゃ雪降りそうでやばいっていうねニュースも、聞こえてきてますけれども、まだ冬本番の2月ということで、今回のアンケートテーマは俺の冬の楽しみということで、皆様から冬ならではの楽しみ方、またこんなことを楽しんでますということをですねご回答いただいてますので、後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、 そしてポッドキャストなどで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。一日一善
小ネタ超特急。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
ザランザラン、
今日から実践
小ネタ超特急 78.0。 FM 那覇。Your radio station。
エミの小ネタ超特急リモート配信でお届けしております。本日はゲストにニコ姫の植地エリサさんをお迎えしておりますということで、私植地エリサ嬢とはお付き合いなかなか割と頻繁に会ってるんじゃないかなっていう
感じ。割と頻繁に連絡を取り合って
、ね、連絡取り合ってますけれども、うん、でも姫の仕事については私ほとんど知らないっていうか、
あれ
私だって姫が2個引いてるところをまだ生で見てないのよ。
そういう、
そう、 YouTube では見てるのに、目の前で演奏してる姿を未だかつて一度も拝見してないっていう本当に、
そういえばそうですね、そうですね、
本当に本当にね、それはなんかね逆に申し訳ないなと思いながら本日ラジオのゲストまで来ていただいてるわけなんですけれども、でもね、姫のそのニコ姫での活動とかとはまた別に、いろいろね、音楽的な企画とか、 ね、あの、商品展開とかいろいろされてるっていうことで、なんか来月に、ちょっと、あの、夢も絡んでる、あの、コンサートがあるっていうことで、そのお話ちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども。
よろしいですか？そうなんです。あの、まあ、うちね、その、まあ、ニコっていう中国楽器のそのショップだったり、あと教室をやってるので、あの、レッスンだったりをしてたりで、はい、まあ、自分の演奏活動でやったり、まあ、最近はあの、楽譜を作ってね、こう、なんだろう、販売したりとかもやってるんですけど、来月の方は実はあの、コンサートの運営事務局っていうのをやってまして、
はい。
はい。このコンサートの方はですね、実はあの、ニコではなくピアノコンサートではあるんですけど、
ピアノ、はい。はい、
すごいあの、昔からその、まあ、家族ぐるみでなんかさせていただいてる、中んだかりゆうこさんという方の、ピアノの、はい、
はい、
コンサートがあって、はい。これがですね、あの、中んだかりゆうこさん、あの、本当私のお姉ちゃんみたいにこう、慕ってる方なんですけど。
あ、じゃあもう本当に昔から、ご存知なんですね。そうなんです
よ。あの、実はうちの父があの、音楽教室をやっていた時に、子供の時に中んだかりさんはずっとこう、通ってらっしゃってて、そうなんですよ。なので、父の時の教室で、ゆうこさんはピアノを、まあ、教わってて、で、まあ、中学から、かな、東京の方に行かれて、で、まあ、ドイツの方にずっといて、2015年に、実はドイツから、まあ、ここ、まあ、お子さん一緒にね、こう、沖縄の方に帰ってきて、演奏活動されてて、ということなんですが、もう今多分の画像の方が出てるかなと思うんです
けど。はい、出てます。
はい、来月はあの、3月6日、パレット市民劇場にて、ショパン全曲演奏会ボリューム1中んだかりゆうこピアノコンサートショパンとその愛弟子が行われます。
ショパン全曲演奏会っていう企画自体すごくない？
ありがとうございます。これね、私ね、多分ね、そう、あの、夏、去年の夏ぐらいにゆうこさんからあのショパンのその楽譜が、まあ、全曲の楽譜が集まりそうだみたいで、うん、ショパンの弟子の人たち、まだこうあんまり日本じゃ有名じゃないよ、弟子の方たちの楽譜もあって、まあ、実は全曲演奏してみたい、そういう企画をしたいんだよって話があって。
すごい。
と思って、うん、やりましょうって言ったらこうなりました。
あ、そうよね。で、ね、その曲数自体がもうすごいから、うん、まずはボリューム1っていうことで、
うん、そうですね。まずボリューム1ということで、まあ、まずはそのピアノがメインで、うん、フルートの方、じゃフルートとピアノの曲もありまして、今回はそのフルーティストの前田、あの、前田恵里子さんという方を
紹
介して、はい、
はい、
はい、演奏があるんですけど、ショパンの作曲の演奏が主ではあるんですが、彼の、まあ、あの、一番弟子でもあり、友人でもあった知られざるピアニスト、トマス・テレフチェンという方を、まあ、取り上げながら、ショパンの人生と音楽を紐解いていくという、まあ、コンサートだけれども、そのショパンの人生というものを、まあ、テレビでその一番弟子の方の曲も見ながら楽しんでいこうという時間。
じゃあ、もしかしたらね、その、まあ、あの、テレビっていう人を知らない人も結構いるだろうし、うん、テレビの曲を聞いたことがある人も意外に少ないのかな。
少ないと思います。
じゃあ、これがね、その、沖縄で演奏されるっていうのは、ちょっと、ね。
そうですね。
うん。レア曲も聴けます
レアだと、そうですね、本当に。で、これがね、もともとね、まあ、ゆうこさんはずっとこれを温めてたらしいんですけれども、うん、今、ほら、ショパンコンクールで、2位になった、
うん。
ピアニストの方、はい。が、まあ、沖縄でもね、コンサートありましたけれども、はい、これやっぱりその、ショパンの曲ってね、注目も集まっているので、まあ、ぜひその、ショパンっていう音楽を、やっぱりいろんなその音楽がやっぱあるっていうところを聞いてもらえればな、というところで。
なるほど。
大変な経験をしております。
はい。ちなみに、この3月6日、日曜日なんですけれども、コンサート自体がお昼の会場開演ということで。
そうですね。3月6日、13時半開場、14時開演。パレット市民劇場です。前より一般3000円の学生は1500円ということで。
お安い。
そうなんです。ぜひいろんな人に来てほしいなということで、学生と高校生以下ということでお願いいたします。
はい。こちら、チケットの販売は、問い合わせ先どちらになりますでしょうか？
はい、問い合わせ先のうち、ニコ姫いただければと思うので、ニコ姫の、電話番号が0988853685、0988853685となってます。ニコ姫で検索していただけると、うちのホームページとかが出てくるので、そちらからの問い合わせも結構です。今多分YouTube の方でこう、画像が出てると、このね、よいしょ。 QR コードが。
あ、QR コード表示
出てると思うんですけど、ね、はい、QR コードの方読み込んでいただいてもこちらから予約可能ですので。
至れり尽くせり。
ぜひとも、皆様のご来場お待ちしております。
ね、これね、もちろん、ショパンのね、ファンでもね、全曲を生演奏で聴ける企画なんてなかなかね、沖縄で開催なんていうのはないでしょうから、はい、もうこれを機会に、せっかくなのでボリューム1から、
そうですね、来ていただいて。
この後ね、きっとこの企画続いていくので、まずは最初の1回目のこれに行っていただこうという。
そうなんです。むしろ1回目がね、やっぱこう、成功す、1回目を、がね、これ
たくさんやってあ
げると、ボリューム2、ボリューム3につながるので、ぜひ、
そう。大事、大事。ね、長続きする企画になりそうであれば、ぜひ皆さん1回目に来ていただければと思います。なんか、あれよね、姫って、なんて言えばいいのかな。結局、ね、ニコの演奏家として自分が参加しないけど、コンサートの企画に関わるっていうの結構ない？
結構ね、ある。
面白い、ね。
実は。
うん、
そうですね。でもやっぱり
ない側、
そのコンサートをしたいっていう方たちやっぱお話聞いたりとか、うん、やっぱすごい、あ、ぜひやりましょうっていうやっぱ気持ちにもなるし、で、その時に、うん、そのコンサートするって本当に大変で、その私、父が音楽教室って話をしたんですけど、うん、その父自体がまあその音楽家というか、作曲家で、その子供の時からやっぱりそのコンサートっていうのを間近でこう、主催する側、運営する側の方から本当にずっと見てて、で、その中でいろんな演奏家の方たちがすごいそこに命と情熱かけてる。だけれど、うん、やっぱりその人、ね、なんていうかな、うまくいくこともあればうまくいかないこともある。うん、で、その運営するって、やっぱりその舞台を素晴らしい演奏するのとは、また違うまたその大変さがすごくある。スタッフの人たちだったり、その事前準備だったり、そのやっぱり運営のところでできるだけこう、助けることができるならっていうところで、結構その、小水先生、今回はピアノコンサートですけど、その中国楽器のコンサートが沖縄であるときはもう全面的に何でもしますよって、お手伝いとかさせていただいて
ました。ね、なんかコンサートを運営するのって、その、なんて言えばいいのかな、実務能力とかめちゃめちゃいるじゃん？交渉能力とか、なんか演奏家、一人の演奏家がそれを持ち合わせてるかっていうと、それはないと思うのね、私。そういうところで、ね、姫が、すごくね、協力して動いてくださるっていうのでね、本当助けられてる演奏家の方、いっぱいいると思います。なんか、逆にね、その演奏家の気持ちもわかるし、ご自身が演奏家だから、だし、ね、運営する側、またね、自分がね、コンサートに行ってね、あ、ここもっとこんな風にしたらいいのにな、とかっていうところでね、一人の、こう、観客としての気持ちもとってもわかると思うので。
そう、そうですね、やっぱり、うん、いろんなところからやっぱりそのコンサートをずっとなんか、結局なんかそうですね、子供の時からいろんなコンサートに関わらせてもらって、見る側だったり、運営側だったりとずっと見ていることもできたので、で、今その自分が演奏する立場になって、本当そこだけに集中したいのに、事務的なことをしないといけないっていうところのやっぱり大変さっていうのはすごく感じるので、なんかそうですね、いろんなその立場にいることができたからこそ、どの立場であっても、まあ、できることしていきたいな。うん、
でも逆に、ね、そういう形で、協力っていうかね、力を貸していただけると、演奏家の方はね、コンサートの演奏の準備だけに集中ができるので、すっごい助かると思います。もう沖縄で、そういうね、ところで動いてくださる方ってね、なかなかいらっしゃらないと思うので、きっとね、中んだかりさんも、めちゃめちゃ助かってると思いますよ。
ありがとうございます。本当に。
ねえ、なんかそういうふうにね、動ける方ってやっぱりね、そんなにお聞きしないので話を。うん、
はい、
やっぱね、運営畑のだけの人、演奏畑の人で、ここをブリッジできてる。ね、しかもね、双方向にブリッジできてる人ってなかなかいないですから、うん、やっぱそういう意味で、あ、でもね、なんかこれラジオで話してると実は私もコンサートしたいんですけどってね、姫のところにご相談が来るかもしれないので、
あ、でも、 そうですね、ブリッジすごいいいです。その本当は、そもそもそもそもブリッジっていうことをずっとしたくて、ブリッジをいろんな、その、今だとコンサートの運営とその出演ですけど、今そのうちの、ネットショップもやってるっていうのは、やっぱ楽器を勉強したいっていう時に楽器がまずないといけないし、教材がないと勉強できない。それはその習う人も、それは教える人もっていうのがあるから、ブリッジしたいんですね。勉強したい人、それを楽しみたい人、鑑賞したい人、教えたい人。でもそれでやっぱ、ちゃんとその食べていきたい人、演奏する人っていう人たちのブリッジをきれいにやっぱりしていきたい、潤滑油な形でやっていきたいなっていうところで実はやっているなというのを感じているので、今すごい素敵な言葉をもらいました。
いえ、とんでもない。もう、だって、私、ほら、音楽すごく好きなんですけれども、全く楽器の才能がないので、楽器の演奏ができるっていうだけでも、私からしてみれば、本当すごいスペシャルなスキルを、スペシャルアビリティを、持ってる人なのね。なので、演奏ができるプラス、そのコンサート周りとか、その、イベント関係とかでね、動けるっていうのは、本当すごい才能だし、すごいアビリティだし、なんて言えばいいの？ロールプレイングゲームだと最初からチートかよみたいな感じの アビリティ持ってる。
やっぱり最初の行動がスキルのやつがこうやって。
そう。すげえ回復士が来たけどこっちみたいな。僕、初期装備なんですけど、回復しなきゃレベル82なんですけど、大丈夫ですかね、このバランスみたいな。そういうね、そういう本当、すごいチートの才能をね、お持ちだなと思ってて、なのにね、なんか私、普段ね、姫とお会いしてる時に、本当くだらない話ばっかして申し訳ないんだって、今、ちょっと反省した。私、こんなす
めちゃ
ごい
くちゃ
人
ために
になっ
なって ます、
くだ
本当
らな
に。
い話しかしてないんだろうって。
めちゃくちゃためになってます、もう。本当にね。なかなか今ね、直でこう、お会いする時間、なんかタイミングが難しかったりはするんですけど、本当いろんな話を、いろんな話をして。
もう私のくだらないおたばなししかないんですけれども、私からご提供できるお話なんて。いや、でもね、そういうふうにね、沖縄でね、活動できてる方、実際にね、もうそれで仕事を回していけてる方っていうのは、本当実際数少ないので、もう片手に余るぐらい。しかいないと思うので、ぜひですね、小ネタ中時も陰ながら、姫の活動を応援していければと思いますので、この後もガンガン、告知とかあったら遠慮なく、本当に遠慮なくだよ、言っていただければと思います。ちなみにさ、ニコ姫って、その、姫自体は、まあ、この番組お聞きの方って、もう姫もそこそこの、オタクっていうか、猛者だなっていうのは、皆さんもうね、じんわり伝わってるっていうか、もう漏れ出てると思うんですけれども、そのオタク方面のなんか、ことを、こう、ニコっていう楽器とか、演奏とかっていうのに持ち込むっていうことあるの？
そう、実はね、そうなんです。ありがとうございます。というか、これが、実はこのオタクっていうことをどこまで出そうかなっていうね、中でいたんですけど、実はそれこそ、エミさんにね、ちょっとお会いして、こう、仕事の中にでも、でも自分の推し活を、こう、じゃオタクとかのものをきちんとこう取り込むっていうのは楽しいことだよっていうのをすごい教えてもらって、あ、やってみようと思って。実は去年、去年、一昨年なのかな？本当コロナ禍入った後に、音楽関係の方がどうしてもコンサートができない、イベントができない、教室もできないっていう時になっちゃって。で、なんかできないかなと思って、楽譜とか、皆さんが持ってる楽譜とかの販売ができるショップを作ろうと思った。
おお、
で、
楽
それってやっぱ
譜。
いろんな許可が必要で、で、著作権関係があるから、そういうのをちょっと勉強して、で、ショップ立ち上げて許諾とかもらって、で、いろんな演奏家の方で自分が持ってる楽譜でも販売したい。でも、自分一人じゃできない。じゃあ、うちがプラットフォーム作りて、じゃあ、販売しますっていう、特に2個っていうのはなかなかなかったので、販売しますってことで、それを始めて、で、たんですけど、そこに、まさかの、去年、1年ほど前に、沼落ちって言っていいんですかね、星野源という、なぜか、推しに出会ってしまいまして。
すごいハマり方だったよね。
なんですかね。
私、なんて言えばいいのかな。滝の上から滝壺に飛び込んだ感じのハマり方した人、久々に見たかなっていう。
なんか誰かに押されたわけでもないんですけど。
昨日まで、星野源なんて一言も聞いたことなかったのに、日付またいたらいきなりね、星野源みたいな。
本当に、だって本当にきつめにスコンって、何があったんでしょうね。私もちょっとわからないんですけど、ね。
垂直にはまったよね。トーンって。
90度カーンって落ちて。本当なんかもう近くまでガーンっていく感じで落ちまして。うん、まだで、こんな星野源って言ってる割に、全然、新人なんですけど、全然子さんではなく、本当まだ1年経たないぐらいなんですよ。
そうだろって感じ。
それをなんか好きだって話をしていたら、なんとピアニストの友人が、いや、私も星野源ファンなんだ、ということで、うん、あ、じゃあ一緒になんかやろうっていうことで、二人で、まあ、YouTube の方でね、猫姫で出してるんですけど、星野源の曲を演奏して、かつそれを楽譜にして、できちんと許可とかをいただいて、
うん、
今販売っていうのをしているので、まあ、ピアノと2個。で、2個の方はもちろん他の楽器でも演奏ができるメロフがあるので、うん、そういう自分が好きな推しで、推しの音楽を聴く。で、それを楽譜にして、みんな弾いてっていうことの、この一連で弾いてって言ったそれを自分のこの立ち上げたショップでちょっと出す。うん、一連のこの推し活みたいなのを、してしまった1年でございます。
いやでもさ、すごいなって思うよ。推し活としてはなかなか珍しいパターンじゃない。そのちゃん、なんだっけ、演奏、好きなアーティストの曲を演奏してみたみたいなのはあるんだけれども、ちゃんとそのね、はい、2個っていう楽譜、楽器に合わせてちゃんと楽譜を作って、ちゃんと著作権的なところをきれいに整えた上で、はい、こうね、ショップの方で、で、ね、販売してっていうね、はい、その許諾とかもちゃんとね、きっちり取って、
ですね、はい、
全く全方位に対してね、あ、でもね、その、なんだっけ、許諾とかをきっちり取っていって販売したっていうところで、やっぱりさ、推しに対して、推しへのリスペクトを感じたのね、ちゃんと私。
ありがとうございます。
推し本人と推しの、はい、作品に対してのリスペクトってそういうことだよなって思って。うん、ちゃんと許諾をもらって、うん、で、ね、2個の楽譜に直すっていうのは、その、またね、全然違う作業だけど、
はい、
やっぱそこ情熱ないとできないと思うので、
本当に、ちょっと情熱の塊だけでこの多分1年くらいやったんですけど、気はするんですけど、でも本当にオタクでよかったなっていうのは、その情熱のかけ方がね、
うん、
ありますし、そうなんですね。推しへのリスペクトっていう、その推し、もしくは公式に対してきちんとこう対価を払っていきたいっていう、うん、これだけ楽しませていただいてるので、やっぱそのオタクとしての心と、まあ、音楽をやってるという中で、そういうことをきちんとやっていかないと、音楽がね、お互い潰し合ってしまうので、きちんとそういう、その、作った創作というものに対してリスペクトして、きちんとそこは経済を回してちゃんと行きましょうっていう気持ちもあって。なので、ここは、そうですね。させていただいて、ちゃんとこう、ちゃんとやろうと思って。
そうですね。
気持ちも。はい。
でもそういうのすごい大事よね。私もちょっとなんだっけ、そんないっぱいたくさんやってたわけじゃないんだけど、一時期その、海外のアーティストとかの楽曲を、自分のアルバムでアレンジしてやりたいときに、ちゃんと著作権周りを整えるっていうその仕事をちょっとだけお手伝いしてた時期があって、自分がジャスラックとかに連絡したりして、こういろいろ書面作ったりやり取りしたりとかっていうの仕事をしてたときに、やっぱりそのちゃんと作曲者とか、ね、作詞者にお金が行くシステムっていうのを、やることによって、そのね、アーティストを作った人に対しての尊敬の念が、
そうですね。
こうね、はい、伝わればいいなっていうのを思ったので、そういうところをね、割となんか、好きだからっていう気持ちだけでね、突っ走っちゃう人も中にはいるんだろうけれども、そこはちゃんとしようぜっていうので、
そうですね。
はい、ね、なので私はすごく、そのね、お友達である姫が、そういうところでちゃんとね、公式、と、あと、著作権、まあ、ジャスラックとかね、そういうところに対しても、ちゃんと段取りを踏んだっていうのはね、すごい、私、お友達としてね、一個人としてすごい誇らしく思ってる部分なのね。
なんか、ありがとうございます。
なんか特に今ほら SNS とかでこう友達だけに公開するから、なんかそこら辺適当でいいですみたいな感じの延長線でそのまま YouTube に上げちゃったりとか、うん、Twitter に上げちゃったりとかってする人もいる中で、そういう段取りをね、ちゃんと組んで、商品の方を、楽譜という商品を、皆様にご提供してるのってね、すごいじゃん姫って私いつも思ってるので、
うん、ありがとうございます。
何この愛の告白みたいな感じ。
本当にありがとうございます。すごいなんか
照れる。いやでもね、そういう形でね、またね、沖縄からね、新しい流れができてるの楽しいなと思うし、その今までね、ニコっていうのをちょっと敷居が高いって思ってた人、特に星野源のファンの人とかね、はい、J-POP のファンの人がそこきっかけでちょっとね、はい、足を踏み入れてくれると、漏れなくね、ニコ姫のエリサ嬢が、あなたを優しく導いてくださるので。
そこに導くかはお楽しみって感じですけどね。
そうそうそう。なので、まあ、ぜひぜひ皆様ですね、ちょっとね、楽譜のことが気になるとかっていう方もね、ウェブでニコ姫検索していただくと、もう一発でウェブサイトに当たりますので、そちらの方でですね、情報など確認していただければと思います。そもそもの話はコンサートの話でございました。3月6日日曜日、開演、午後の14時からパレット市民劇場ということで、中んだかりゆうこピアノコンサート、ショパン全曲演奏会ボリューム1でございますけれども、こちらですね、チケットの取り扱い、また、お問い合わせなどはニコ姫で検索していただければ。はい。大丈夫ですので、ぜひぜひ皆様、まあ、お昼のね、コンサートということで、足を運びやすいかと思いますので、お足を運びいただきまして、ぜひぜひ皆様全員で、ショパンの全曲演奏をコンプリートするのを、楽しみたいと思います。ということで、小ネタちょっと急最初のコーナーは、主に植地エリサさんのコンサートのお話、推し活を仕事につなげてしまったお話でございます。FM ナハ78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
パパパパ、愛と勇気だけが
小ネタ超特急
ティクティン
一日一善
小ネタ超特急
こきゃ潤いナンバーワン
小ネタ超特急
エミの小ネタ超特急リモート配信でお届けしております。引き続きまして、植地エリサさんに、コーナーの方お付き合いいただきたいと思います。次は、俺の話のコーナーです。今回のアンケートテーマは俺の冬の楽しみということで、皆様からご回答いただきましたのでご紹介していきましょう。まずはラジオネームリーホさんです。ありがとうございます。季節の中で冬が一番好きです。特に好きなのは12月、クリスマスの装飾が綺麗な街を歩くのが楽しいし、プレゼントを選ぶのも楽しいです。そして一年を振り返っていく感じが楽しい。お正月になったら一気に春に向かう感じになるので、ちょっと寂しいですということで。クリスマス。リオさんが沖縄にお住まいの方かどうかわかんないんですけど、沖縄って12月まで暑いじゃん？
暑い。12月はね、結構暖かいですね。
ね、私割とナチュラルに12月半袖で歩いてたりしたんだけれどもってなると、こう街中のね、クリスマスの装飾と俺のこの服装のギャップなんだろうみたいな。
わかります。結構クリスマスなるぐらいまでが暑い、結構あったかいんですよ。22、23、24だったりするので、
そうでね、ちょっとね、歩きで移動してるともう汗だくなったりするわけさ。ひーみたいな。
昼とかね、太陽がね、ちょっ
とこう、そうそうそう。もう、汗が引かない自分と、このクリスマスのね、なんか、トナカイの電飾とかの、このギャップなんだろうって。
わかります、わかります。
ね、なんか、東京に住んでた時は、そのね、東京だともうかなり寒い中でのクリスマスなんで、はいはい、
うん、
って思うんだけど、沖縄は毎年、なんかこうね、温度差、ギャップを感じながらのクリスマスなので。
いや、本当に。そうですね。結構なんかこっちが暖かい時に、結構北海道とか東北の友達から、こう、 今こうだよっていうあの雪の写真とか送られてくるんです。うん、動画とか、うん。今とかすごい積雪なので、うん、2メートルとか3メートルのとかが送られてきたときに、こっちは今日の最高気温20度ですとかっていうふうに。
あと全開ですみたいな。車の中クーラーが効いてますみたいな。結構沖縄ね、車での移動ね、なんか、真冬でもクーラーだもんね。ヒーターじゃなくて。
あったかいですよね、昼はね、こう太陽が入っちゃう、ね。
そうそうそう。日中ね、特に移動するときはもう、クーラーかけててちょうどいいぐらいのが、沖縄の通常運転でございます。続きましていきましょう。はい、こちらラジオネーム、ワッサーさんです。ありがとうございます。沖縄に住んでたら、雪がなくて楽です。地元は小樽なので、あ、小樽冬は雪まみれ。とにかく雪かきが疲れます。その点沖縄は雪が降らないから楽、沖縄の冬は楽しいですということで、確かに雪かきはね、ない、本当にあの体力お化けの友達ですらね、うん、あの雪かきで冬場割となんかもう休日の夜はもうそのまま倒れて寝てますみたいな友達とかもいるので。
雪かきしないと結局重さとかで家が大変になっちゃうんですよね。
家が大変になるし、まず自分が玄関から外に出れなくなるし、
恐怖。
アマゾンから物が届かなくなるし。
ある意味恐怖。
そう、アマゾンだけの問題じゃないんだけれども、まあまあね、ね、灯油がね、届かなくなったりとかいろいろね、問題があるので。まあ確かにね、小樽のあたり、私ね、小樽は人生で一回しか行ったことないんですけど、はい、あの、ゴールデンウィークが過ぎても、まだ日陰のあたりに雪が残ってたんですよ。
え ?5 月ですか？
そうそう。5月に行って、で、なんか、あの、もちろんね、あの、綺麗に路面とか雪かきされてるんだけれども、
はい、
あの、宅地の割と日が当たるね、日陰のところとかって、まだね、寝雪が残ってて、ええー、みたいな。まあ、行った時もね、5度ぐらいしかなかったんで、寒くて死ぬって本気で思いました。5月なのにって。
5月で、こちら、もう海入ってますからね。
5月ね、あの、普通にね、海開きしてますからね。
そう、もうバーベキューしてますよ、海で。
ねえ。だから、なんか、あの、あ、すっげえ、南北に日本って広いなっていう、なんか。
本当ですね。
うん。新日本不時みたいな気持ちになりましたけれども。はい。あ、でもね、確かに雪かきがないっていうのと、あと、寒くて、その、なんだっけ、石油のね、あの、なんだっけ、灯油とかを、あの、常にキープしなきゃいけないとか、そういうね、あの、生きてくのに必要な何かっていうのは、うん、沖縄ないのはすごく楽だなと思ってますよ。
確かにそうですね。あの、私ね、大学時代に実はちょっと留学してて、あの、シアトルにいたんですけど、うん、シアトルって雪そんな降らないんですけど、ちょっと降るんですよ。で、冬に雪というか嵐になることが多くて、うん嵐になって、あの、電線が結局、木の倒木で電線がやられて、
うん、
停電するってことがもう年に1回ぐらい必ずあって。
わお。
あの、ドミトリー、その学生のドミトリーですら、あの、暖炉があったりするんですよね。結局電気がなくなっちゃうと、ほぼほぼ全部電気なので、もう暖房器具がなくなっちゃう。から、薪とかが、こっちで言う、なんだろう。金秀とか三栄みたいなとこに、薪が売ってて。
割とみんな身近に薪があるんだ。
薪がこう、冬だと売ってて、それをなんかこう、そのスーパーマーケットとかと、こういうのがあるので、
うん、
一応その暖炉に入れることができるみたいな感じ。アパートとかに暖炉があったりとか。
ああ、そっか。でもね、ね、電気っていうインフラがなくなってもね、暖房が、ね、暖が取れるようにはしとかないと人がね、命が。
寒さって本当に死んじゃうんだなっていうことを知りました。
うん、あでもそれはね、すごい経験だね。沖縄からしたらもう信じられない経験ができましたね、うん。はい、それでは続きましていきましょう。こちらラジオネームチャージさんです。ありがとうございます。冬の楽しみといえば鍋です。この季節は鍋ばっかり食べてます。こたつにガスコンロを置いて土鍋でというよりも、キッチンで小さな鍋に適当にいろんなものを煮て、その鍋から直接食べてます。自家食いかい。この季節だからこそ何でも煮ると美味しい気がします。私の場合、割と、中身は鶏と野菜で、あとはキムチとか塩とか味を変えてます。味変してるんだね。鍋というよりただの煮込みかな？ でも冬だからこそ熱々なのが美味しいんですよね、ということで。続きましても鍋のご投稿です。こちらラジオネームわさびさんです。ありがとうございます。嫁が秋田の出身なので、冬になったら秋田の嫁の実家からきりたんぽとか比内地鶏とかが、2週間に1回ぐらい送られてきて本当に助かってます。それまできりたんぽ鍋を食べたことがなかったんですが、あれは炭水化物好きには最高の鍋ですね。比内地鶏も鍋にして食べてます。冬は週3回鍋食べてますが、マジで毎日でもいいです、ということで。鍋はいいよね。
いいですね。
私も本当ね、鍋ばっかり冬た食べてて、下手したらもう週5鍋。
平日鍋じゃないですか。
平日全鍋、全鍋全然いける。
そんなに？
うん。だからもう鍋日替わりのメニューが、最低5つはラインナップがあるっていうこと。
なるほど、素晴らしい。でも今なんか鍋っていろんなお店がありますよね。
そうそう。で、私ね、鍋の、なんだっけ、つゆの素買ったことないのよ。自分で、味付けのレシピを持ってるので。
素晴らしい。
それで、なんだっけ、この間ね、姫がちょっと SNS で反応してくれたけど、鶏白湯スープの出汁を取りながら水炊きするみたいなのとか、普通にお家で、コラーゲン鍋作れるので、鶏白湯を取りながら、めちゃめちゃね、鶏白湯の中にコラーゲンが出るのよ。だからね、もうめちゃめちゃ美容に鍋とかが普通にお家でできるレシピが、私のレシピノートにいっぱいストックされてまして。
素晴らしい、すごい。
味噌豆乳鍋とかですね。
味噌豆乳美味しそう。
美味しいよ。あとね、ここ近年で私の中で味の改革ができたのはレタスのお鍋。
レタスのお鍋。
そうそう、レタスってすぐ火が通るのね。
うんうんうん、
で、なおかつシャキシャキした食感で、何をメモっとるんだね、君。そうそう。レタスね、簡単だよ、本当に。もう、なんか小皿に白だしとかお塩とかで、鍋のお湯で割ったやつで、今度レシピ詳しく送るから、今、ラジオの生放送中にメモる。君。今度レシピを、LINE でがっつり送るので、そうそう、なんかね、そういうのとか、大根ビルフィーユ鍋とか、いろいろ、なんか、内モンゴル発祥のピエンロって鍋とかやったり。
何ですか？それ初めて聞いた。
うん、めっちゃ美味しい鍋があるから、これもレシピ送ります。もう
ね。よろしくお願いします。
そういう鍋をですね、週5で回していって、残りの2日間で、なんか、マックとか、の期間限定バーガー食べたりとか、体にあんまり良くないような、いいような、なんか謎の食生活を冬場送ってるんですけれども、ちなみに姫の冬の楽しみって何ですか？
冬の楽しみですね。なんかこう、結構その、どうしても仕事柄この11月か2月ぐらいが繁忙期にはなっちゃうので、結構忙しくなるので、なんか日々、一番忙しい時は本当日々、いつの間にか年が越してて、いつの間にか2月になってるみたいな感じがあったりしたんですけど。
そんなに忙しいんだ。
まあ、11月はそのコンサート関係があったりして、12月にやっぱクリスマス、うん、年末でお正月で演奏関係で、旧正月くらいまでがやっぱり、ガツッとあったりするので、忙しかったりもするんですけど、でもその中でやっぱりこう楽しみっていうのをこう見つけていくので、うん、まあ、なんですね、オタク的楽しみ方と普通の一般人的な楽しみ方がありますって、どっちがいいですか？
どっちも知りたい。
オタク的なのだと、まあね、これ聞いてる方ともオタクが多いのでね、うん、年末は冬込みがね、あるので、
そう。
やっぱりね、冬込みちょっと行くことは難しいんですけど、やっぱりご飯とか、いろんな方の、情報が見れるので、うん、冬込みと、クリスマスとか、こう、うん、あと、バレンタインがあるじゃないですか、冬って。
うん。
あそこに合わせて、お尻のプレゼントっていうのを考えるっていう企画をたまにするんですよ。
楽しい。
そう。で、チョコレートとかだと、なんかその、同じ推しを持つなんか仲間とかで、なぜか設定から考えて、どの設定で、うん、どのタイミングで、どういうシチュエーションでこのチョコレートを渡すかみたいなことを考えた上でチョコレートを買ってくるみたいな。
あと、あれ、なんだっけ。 自分の中の脳内カップリングのカップルがクリスマスとバレンタインをどう過ごすかを妄想して、あっという間に時は過ぎるよね。
そうなんですよね。で、今年の新しいチョコの新作とかをね、こうなんかちょっと取り寄せとかして、これやねんなって言って、まあ最終的に食べても十分なんですけど。
わかるよ。
楽しみですよね。
わかる。ね、なんか前回ゲストに来てくださった、ウラマックさんがちょうど、冬込み、年末の冬込み、コミケ毎年サークル参加されてたんですけど、そのコロナでね、全然、リアルの開催ができてなかったっていうことで、本当に久しぶりのね、冬コミにやっぱりサークル参加されてたっていう話をね、先月の放送でお伺いしたんですけれども、やっぱ参加する側も、もう冬といえば冬コミっていうのがもう体に刷り込まれてるから、逆算して、もう大体秋口とか、まあその人によって執筆のペース違うんですけれども、そろそろ新刊の準備しなきゃみたいなのが、なんか体に刷り込まれてるみたいで、あ、なるほど、そういう季節感で動いてる人って世の中にいるんだなって、うん、
思います。いや、わかる。わかる。わかるぞ。わかるぞって言っちゃった。
なんか姫もね、なんか執筆でね、お忙しかったりだの、なんだの、いろいろね、ございましょうから、いやいやいや、そこの話はあんまりラジオでお聞きしない方がいいのか
そう、そうですね。ちょっと蓋してて、ご質問いただいて、これ、はい。
なんですけどね、創作をね、されてる方はやっぱりね、自分の発表の、時期にタイミング合わせてスケジュール組んだりとか、やっぱりされてる方いっぱいいらっしゃるので、なんか、あ、そういうふうな季節のサイクルで動いてる人って割と中にいるのね、ということで。ちなみに姫の一般的な、方の冬の楽しみって何だったかしら？
一般そうですね。一般的、全然今一般的なの忘れてました。一般的なのって本当にでも結構そのイベントに合わせてライブとかちっちゃなコンサートとか、
うん、
なんだろう、あとランチとかディナーを楽しみながらのコンサートみたいなのが多かったりするので、もう11月とかだとそれこそワイのボゾレーのタイミングでの何かしらコンサートイベントがあったりとか、あとそのバレンタインに合わせてどこどこレストランのランチを楽しみながらのっていうのとかもあったりするので、結構そういう食と、まあお酒もしくは食とお酒と音楽と、あとそういうなんか展示とかも一緒にやってたりするイベントとかを、まあコロナだでね、なかなかなくなっちゃいましたけどね、そういうの結構楽しく見てたりとかしてましたね。
確かにね、普段出さないなんかね、そのイベントだけの限定メニューでお食事いただけたりとかっていうのもね、この冬ならでは
よね。そうなんですよ。
また冬は冬でね、美味しいもんがいっぱいあるからね。
あ、そう。
もう、イタリアンでもフレンチでもさ、もう和食でもさ、何でも冬にしか食べれない美味しいもんいっぱいあるから、美味しいご飯がね、大好きな人にとっては、本当冬ってね、天国のような。
そう、結構旧正月もあるので、やっぱ春節に合わせて中華とかもいろんなのが出てきたりね。
ああ、なるほどね。
それから美味しい、またね、美味しいちまきだったりとか、
天使
とかね、もう、あったのにもう、本当もう、っていう。
なるほど。いや、だからね、なんか、まあ、旧正とは関係ないんだけど、はい、なんだっけ、私たまたま、この間ね、ずっと去年1年間、台湾のパイナップルケーキが食べたいなって思ってて、で、知らなかったんだけど、ゴンちゃんにね、今パイナップルケーキが出てるの、台湾のタイプの。
え、そうなんですか？
そうそう。で、おーと思って知らなくって、で、家に持ち帰って、で、食べながら裏見てたら、それは台湾スタイルのパイナップルケーキだけど、作ってるのはね、横浜の、老舗の、重慶飯店っていうところが作ってる、パイナップルケーキだったのね。で、めちゃめちゃ美味しくって、で、その後、ネットで調べて、台湾でも大人気のパイナップルケーキのお店いっぱいあって、なんかね、お取り寄せ注文しちゃったよ、もう。
いや、でもそう、パイナップルケーキ結構美味しいですね。こう、台湾に結構行き来してた時は、毎回こう、美味しいの、今年のなんか、美味しいのこれらしいよとか聞いて、買ったりとかしてたんですけど、まあちょっと行けなくなっちゃって、なかなかそうだ、パイナップルケーキ食べてない。でもそう、この前春節だったので、台湾の友達から、いろんな台湾のお菓子とか食べ物を、こう、春節祝いって送られてきたんですよ。
おー、素敵。
で、その中に、まさかの、まさかの、たくさんの猫食べ物の中に、まあ、趣味友なので、趣味友というか、おたとも。なので、こんなのが入ってまして、見えますか皆さん。
あ、見える。赤い封筒？
そう、本箱って言って、 あっちの、なんていうか、お祝いとかのお金を入れたりとかする、
その。ご祝儀のお袋なのね。
そうそうそう、みたいな感じなんですけど、うんうん、これがね、春節になるといろんなのが出るんですよ。で、これね、うん、赤に金で、金なんですけど、なんと名探偵コナンの公式。
公式なの？その、
公式らしい、そう。
金色の箱で貼られてる。
ちゃんとね、クーナン、クーナンって、名探偵コナン、クーナン、あ、クーナンって書いてあるんですけど、コナンなんです
コナンのご祝儀袋が出るの、春節に。
見てくれる。コナン、金一、で、ラン、キット、
うん。
ランちゃん。
おちゃんと、ちゃんとメンバーを抑えて。
で、なんか、おめでたい四字熟語とかが書かれてて。
あ、なんか、その国ならではの、なんか、アニメとかのグッズって面白いね。
そうなんですよ。これ、
ね、かわいい。
飾って、実は赤井さんと安室さんいたんですけど、赤井ファンと安室ファンにちょっともうそちらは、プレゼントさせていただいて。
ああ、ね、ちゃんとそういうところでね、お互いの推しのアイテムをね、循環させていくのめっちゃ大事。
そうですね、
めっちゃ大事。わかるで、わかるで。自分の放流して向こうからもやってくるみたいなとかね、ありますからね。ああ、ねえ、でも面白い、なんか、そういうグッズ、ね、見る機会がなかったから、あ、いいな、なんか、ね、またね、気軽にね、飛行機で旅行行けるようになったらね、台湾とかにめっちゃ美味しいものを食べに行きたいなっていうのはあるので、よろしかったら姫一緒に台湾のご旅行など。
行きましょう、行きましょう。
行きましょう、行きましょう。
台北から台南まで全部まるっと行きましょう。
やったー、もう楽しみにしております、もう。はい、多分、私今パスポートがね、期限が結構ギリギリなので、ちょっと更新のことを考えてた矢先だったので、なんか今、
私もだ。
今更新して、いつ行けんのよっていう話なんだけれども、なんか間開けたくないんだよね。
そうですね。ちょっと私も更新多分今年だったかもしれない。しときます。
ああね。なんかそこはちゃんとね、確認をしておきましょう。いつでも行けるように
しておきます。はい、はい、もう台湾の台湾コミケも行けるんで行きましょう。
いやー、行きたい。
台湾コミケ行きましょう。
めっちゃ楽しい。もうお小遣い貯めとかなきゃ。ということで、アンケートの方に戻ります。こちらラジオネーム抹茶さんです。ありがとうございます。冷たいアイスクリームを冬の寒い日に公園で食べて、そして熱々のココアを飲むのが好きです。これをほぼ毎日してたら太りました。冬は美味しいものがたくさんあるから楽しいです。アイス確かにね、夏のアイスも美味しいけど、冬のアイスも美味しいんだよね。
いや、でもアイスにあったかいココア。
最高じゃないか。
まあ、最高すぎて、まあ太るけど後悔はしない。
うん、あとなんかさ、今アイスクリームメーカーが、おのおの各自冬の限定商品とか出すじゃん。
あ、はいはいはい。
あれもやばいよね。絶対買うし、絶対食うみたいな。
そうなんですよね。結構最近ゴディバとかの、ああいうチョコレート老舗が結構コラボとかで、ちょこちょこ出たりとかしちゃうので、
うん。そうそうそう。ちょっと美味しいの食べたいなっていう時にね、限定もの見ちゃうとね、もう無条件でカゴに入れてレジにね、一緒に食べて、
食べますね。
ね。お家で、ね、もう、バクバクバクバク食べてます。それでは続きまして行きましょう。こちら、ラジオネーム、チャラッコさんです。ありがとうございます。子供の頃に、おばあちゃんの家に行ったら、石油ストーブがあって、いつも夜間でお湯を沸かしてて、それでココアを入れてくれたり、焼き芋を焼いて食べさせてくれました。それが美味しくて嬉しかったのを思い出します。今の我が家は石油ストーブはないんだけど、子供がもう少し大きくなったら石油ストーブ使いたいと思っていますということで。なるほど。チャラコさんもしかしたらね、沖縄県外、内地にお住まいの方かもしれないね。うん、沖縄なかなかね、石油ストーブをご自宅に置いてらっしゃる方ってね、数が少ない。
うん、そうですね。あんまり多分使わない。
はい、ね。灯油をね、ガソリンスタンドから配達してもらったり、灯油買いに行ったりっていうカルチャーがあんまりね、沖縄はない。
ないですね。
うちはね、私、生まれも育ちも九州なんですけれども、一応それなりに寒いので、石油ストーブずっとついてたんですね。うん、で、もうやっぱ冬の楽しみって言ったら、石油ストーブのやんわりし、じっくり火が入るのを利用して、うちの母親が作ってたおでん。
おでん
?3日ぐらい煮込んだおでん。
おでん？石油ストーブの上でってことですか？
そうそう。に、すんごいでっかい鍋乗っけて、じんわりじんわり火を通していくから、全然煮崩れしてない。
は？
おでん。
なんか。
二日もの、三日ものがあって、あとは、なんだっけ、お汁粉？ 粒あんの方、うん、粒あんの小豆をね、もうじんわり火入れて炊いたお汁粉とかがね、めちゃめちゃ最高でしたね。もちろんね、アルミホイルに包んでね、焼き芋っていうのもやってたんですけれども、うん、なんか、だから、なんて言えばいいのかな、まあ、その海外で言ったらさっき姫が言ったみたいな暖炉とかもそうだと思うんだけれども、その暖を取るものの周りで起こる家族の物語とか、友達とのね、思い出とかっていうのって、やっぱすごい特別なものなので、うん。だからね、沖縄に住んでね、暖房器具とかをね、家に置いてないんですけれども、やっぱりたまに実家に帰った時に、この石油ストーブの、石油ストーブならではの匂いってわかるかな？灯油ならではの匂いみたいなのがあって、なんかそれ嗅ぐとめっちゃ懐かしい気持ちになったりとか、あと、なんだろうね、そこの上でなんかおでんとかをじんわり煮てる景色とかはやっぱり特別な思い出だったりしますね。うん。でも私沖縄ではね、なんだっけ、暖房器具を全然置いてないっていうか、空気のが、ちょっと暖房で乾燥する感じの空気感が苦手だったりするので、うん、入れるときはもうめっちゃ加湿しながらじゃないとね、暖房かけられない人間になってしまいました。沖縄の湿度に慣れるとね、乾燥に弱くなるわね、本当にね。
そうですね。
もうちょっとね、飛行機の機内が乾燥したりするとね、適便にダメージ食らうタイプになっちゃうので。
顔とかね、ほっぺた痛いとかね。
そうそうそうそう、口周りがピキピキし、痛いってね、なっちゃうんですよ。はい、こちらご投稿、最後のご投稿です。ラジオネーム、太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。昔、寒い冬の日に友人から誘われて、夜に超ローカルなエリアの海岸沿いで焚き火をしたことがあります。海風寒いしどうなるかと思っていましたが、焚き火って火を起こすところからやると本当に面白い。その日から友人とちょくちょく焚き火をしていました。火が落ち着いてきたら夜間でお湯を沸かしてコーヒーを作って飲んだり、缶のおでんとかを食べてました。そしてとにかく火をずっと見てました。火って飽きないですね。もちろん後始末も片付けもちゃんとしましたよ。今ではもう焚き火できないエリアがほとんどかな。寒いけどあったかい冬の焚き火楽しかったですということで、焚き火とかさ、暖炉の炎って本当ずっと見てられるよね。
なんかね、あんまりやったことないんですよね、やっぱり。その火を目の前でこう燃やしてるって、なんかそのいわゆるキャンプファイヤー的な時ぐらいの記憶はあるんですけど、うんうん、でもすごいなんか焚き火のいいって言いません、ね、今動画で焚き火を見るってい
う
の
が、そうそうそうそう。で、私、クリスマスの時に楽しみにしてるのが、ノルウェーかどっかの放送局がずっと延々ね、今の焚き火をライブ配信してるのね。
どういうことですか？
もうずっと、だから焚き火、暖炉にカメラ固定で、で、音楽も何もない。焚き火で、なんだっけ、炭が燃える音？
パチパチっていう。
そうそうそう。音だけが聞こえるっていうで、最高の番組があるんですよ。それを延々見てます。半袖なのに。こっちは沖縄で半袖なのにね。まあでもね、焚き火、確かにね、焚き火自体ができるエリアっていうのはもうないと思うんですけれども、うん、沖縄県内でも。ただキャンプ場で、ここだと、焚き火台の上では焚き火ができますっていうところはちゃんとあるので、そういうところだったらね、楽しめると思うので、もちろんね、野良焚き火はもう本当に今ね、条例とかでもね、すごく厳しく取り締まられてるんですけれども、そういう許可されてるエリアはちゃんとありますので、そちらの方で皆さん焚き火をね、ルール、マナーを守って楽しんでいただければと思います。焚き火はめちゃめちゃ私も好きでございます。ちなみに小ネタ超特急、来月のアンケートテーマは、3月ということで卒業式のシーズンでございます。なので、あなたが卒業したいもの、学校とかね、職場だけじゃなくてね、もうね、ついついね、生活の中でやってしまう、良くない習慣とかね、そういうものから卒業したいわという方は、そちらの方をご投稿いただければと思います。こちら、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、皆様、ぜひご投稿ください。ということで、早くも小ネタ超特急、お別れの時間が近づいてまいりました。毎回でございますが、姫との、お話、1時間あっという間ですね。
本当ですね、あっという間ですね、びっくりしました。
ねえ、またこれに懲りずに、おたばなしをして、あの世の中にどんどんあのニコ姫がオタクであることをね、ボロボロボロボロあの露呈させていきながら、あの番組進めていけたらと思いますので、ぜひまた近いうちにゲストにいらしてください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、小ネタ超特急、次回のオンエアは3月9日水曜日の夜7時からとなっております。3月9日サンキューの日にまた皆様お会いしたいと思います。ということで、本日はゲストにニコ姫の植地エリサさんをお迎えいたしました。ありがとうございました。ということで、小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
ニコ姫の植地エリサ
でした。それでは皆さん、さようなら。全然バレンタインデーの話しなかった私たちですね。
あ、しなかった。
オタク
夢の中で会えるから、私のことを思い出してね。そして会